ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月17日中国に滞在中の泉教授に、朝鮮労働党代表者会の延期について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月上旬に開催すると決定していた朝鮮労働党の代表者会が延期になったと思われます。北朝鮮はいつものようにその延期の理由を説明いたしませんので、いろいろとその理由というものが取り沙汰をされておりますが、一つは、ここら辺集中豪雨で洪水の被害が随分出ていたようですので、そのために交通網が遮断されてですね、地方の代表が平壌に集結するということが間に合わなかったんではないかと言われておりますが、これはおそらく違うと言えるのは、今回新義州、新義州での被害が一番ひどかったというのは分かりますが、それ以外のところで洪水の大きな被害というものが確認はされておりませんので、地方から代表が平壌に集まることが遅れるということはおそらくなかったと思いますので、これが理由ではないだろうと。もう一つ国際社会で言われますのは、今回の代表者会で新たな朝鮮労働党の指導部を決めるとしても、その陣容といいますか、まだはっきり決まってないんではないかと、まだいろいろ議論があるんではないかというようなことも言われておりますが、これも今回の代表者会開催の決定が6月23日であることを考えますと、もうすでに十分な時間が、準備のための時間が経っているということからして、いまだに新しい指導部のない陣容を決められないと、それで揉めているというようなことは、これは一切考えられないだろうと思います。そうしますと、3番目に金正恩国防委員長の健康状況が悪くなって、そのために延期したのではないかということも考えられるわけでありますが、この金正恩国防委員長の健康状態については我々はよくわからないということになります。ただ、2008年の8月に、金正恩国防委員長が健康を害したときは、しばらく動静が伝えられなかったということを考えてみますと、今回は8月末には中国を訪問してますし、また9月に入っても金正恩国防委員長の現地指導の報道もありますので、健康が問題だということも考え難いかと思われます。おそらく一番考えられるのは、新義州の被害がやっぱり相当ひどくてですね、その回復が遅れているということなんだろうと。実際、 今回の新義州の被害は15年前の洪水の時の被害よりもさらに深刻であるということが言われておりまして、復興に時間がかかっている可能性があります。でそうしますと、この代表者会を開催しますと、その後お祝いをしなければいけないということを考えると、時期として適当ではないという判断を北朝鮮側はしたのではないかと思います。と申しますのは、国際社会はこの党代表者会について金正恩氏が後継者に、なると、表舞台に出てくるということにのみ関心が向いておりますが、しかしこの代表者会のは今回、党の最高指導機関の選挙をすると言っているわけですから、最も重要なのは金正日国防委員長が朝鮮労働党の中央委員会総秘書として、推戴されると、選出されるということが一番重要な目的なはずでありまして、金正日国防委員長が、正式な手続きを踏んで党中央委員会の総秘書になるということは、これは16年ぶりということでもありますし、そうなりますと当然北朝鮮はその後お祝いをしなければいけない、お祝いをするには今新義州の被害が復興が遅れているということであれば適当でないという判断があったとしても決しておかしくはありません。したがってその理由で今回党代表者会の開催が延期されたと考えるのが一番妥当だと思われます。としますと、ここまで来ますと党代表者会どこで開催するのかといえば、10月10日に朝鮮労働党創建65周年の記念行事がありますから、そこに合わせて開催をするというのが一番素直な見方かと思われます。10月8日は1997年に金正日国防委員長が朝鮮労働党総秘書に推戴されると、これは規則としてはおかしいわけでありますが、推戴されたという日でありますので、その日に合わせて代表者会をやるというのが一つ考えられますし、あるいはその前日あたりに、代表者会を開き、そして10月9日は65周年の祝賀大会、報告大会をやって、10月10日には軍事パレード、閲兵式をやるということが一番考えられるのではないでしょうか。いずれにせよ代表者会の延期は、主として金正恩氏を後継にするかどうかという話とは関係なしにですね、金正日総書記、金正日国防委員長が再び党の中央委員会総秘書に推戴されるという、その問題と関連して延期されたのだと考えられると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は拉致問題対策本部を中心に政府一体となって拉致問題の解決に全力で取り組んでいます。今回はこの拉致問題対策本部についてご説明します。日本政府は拉致問題にどのような体制で取り組んでいるのでしょうか。2009年10月13日、日本政府は新たな体制による拉致問題対策本部の設置を閣議決定しました。この新たな対策本部は、拉致問題に関する対応を協議し、生存者の即時帰国に向けた施策、安否不明の拉致被害者に関する真相究明、および同問題への戦略的取り組みなど、総合的な対策を機動的に推進するため、従来の拉致問題対策本部に代わって設置されたものです。本部長である総理大臣と副本部長である拉致問題担当大臣、内閣官房長官、 及び外務大臣の合計4人で構成されています。また対策本部のもとに拉致問題担当大臣を議長とし、関係府省の副大臣または大臣政務官等を構成員とする関係府省連絡会議を置くことも合わせて決定されました。拉致問題対策本部の第1回会合ではどのようなことが話し合われたのでしょうか。閣議決定から2週間後の2009年10月27日に同対策本部の第1回会合が総理大臣官邸で開催されました。会合では対策本部の事務局体制について意見が交わされ、特に情報関係について人員や予算を含め強化することを決定しました。そして本部長である総理大臣の指示のもとに、拉致問題担当大臣を中心として早急にすべての拉致被害者の生還を実現すべく、政府一体となった取り組みを推進していくことを確認しました。拉致問題対策本部の第2回会合では、どのようなことが話し合われたのでしょうか。菅内閣発足から間もない本年6月18日、総理大臣官邸において、拉致問題対策本部の第2回会合が開催されました。会合には、菅総理、中井拉致問題担当大臣、戦国内閣官房長官、岡田外務大臣が出席しました。会合では、冒頭、菅総理大臣が、今月10日に拉致被害者の家族の代表の皆さんとお会いをして、いろいろな話をお聞きし、また要請を受けたところであります。本当に横田めぐみさんご両親を含めて、ご家族の方々の30年以上にわたる言葉に尽くせないようなご苦労を直接にも感じました。拉致問題は言うまでもなく、主権侵害そのものであり、国民の生命そのものを脅かしている問題でありますから、断じて容認できないことであります。何としても拉致被害者の皆さんの一刻も早い帰国を実現するために、政府一体となって頑張っていきたいと思っております、と述べました。また、2009年10月の拉致問題対策本部設置以降の報告、および今後の進め方について意見交換が行われ、徹底した情報の収集、分析、韓国、米国をはじめとする関係各国との緊密な連携に努めること、拉致問題の解決なくしては北朝鮮との国交正常化はありえないとの方針を堅持することなどについて確認されました。以上、新たな拉致問題対策本部についてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは、2009年10月に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
秀一、元気ですか？兄ちゃんだよ。この放送が秀一の耳に届くよう願っています。秀一と引き裂かれて31年になります。本当に 長い長い時間です。政治的思想的に何の関わりもない日本人をさらっていく、このような国は世界中どこを探してもありません。本当に野蛮な国というしかありません。日本はもちろんのこと、国際社会も北朝鮮による拉致犯罪を知るようになり、怒りはだんだん広がってきています。必ず帰国できる日が来ます。希望を捨てず元気で頑張ってほしいです。秀一たちが31回目の極寒の冬を北朝鮮で迎えると思うとたまりません。早くあったかい日本で過ごさせてやりたいです。そのためにも日本の拉致被害者家族や北朝鮮に拉致された可能性の強い特定失踪者家族が全国各地で署名活動や集会を行い、世論を高め、日本中が世界中が拉致被害者全員を返せと怒りをあらわにするまで戦い続けていきます。だから希望を失うことはいけないよ。北朝鮮の人民の皆さん、世界の国と仲良くしていけば必ず人民全員が幸せな暮らしができます。早く現在の不満から目覚めてください。核実験やミサイル実験に金をつぎ込み、人民に食料を配給しない、このような政治をなくさないと人民全員が餓死します。世界中の人たちがあなた方人民と仲良くしていきたいと願っているのです。周一、家も新築しました。周一の部屋も作ってあります。周一の同級生の花村かおるちゃんも高山こうちゃんも周一たちが早く帰国できるようにと兄ちゃんたちと一緒に頑張ってくれています。ありがたいです。まずは体だけは大事にしていてください。必ず助け出すからね。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さんの健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お送りするのはソプラノ歌手桜井澄江さんの母恋しです。桜井さんは離れ離れになってしまった母親への思いが綴られているこの歌に、拉致被害者の方々の心情を重ね合わせて、拉致問題の一日も早い解決を願ってコンサートなどで歌っています。それではお聴きください。
この海越えて、この海越えて、あの島に母
すみえさんで母小石をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968。日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968。日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。 夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。